かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
では引き続き後半部分に移ろうと思うんですけども、続けていいですか？
はい、はい、お願いします。
はい、じゃあ今回もワシントンについて教えていただきますのが柳原英章さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はね、7月8月のことをいろいろと教えていただきまして、大変ためになりました。ありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございました。
まだ聞いていない方はぜひともそちらから聞いていただければと思いますが、今回からは、毎回独自のテーマ、そしてこう共通テーマについて話していただこうと思うんですが、
はい、
今回のテーマ、これ持ってきましたよ。宗教としての神道ということで、
はい、
最初に英章さんにちょっと神道のことをちょっと教えていただきたいんですって相談して、少しこう神道のことを話していただいたときに、はい、まあ英章さんの口からもこう宗教としての神道っていうことを言われていたので、改めてちょっとそのことについて教えていただければなと思いますので、教えてください。
はい、わかりました。まあ、前回、申し述べたこととかなり重複するところが出てくるとは思いますけれども、まあ、神道というのは、まあ、神の道と書いて、まあ、神道と読みますけれども、まあ、日日本にまあいらっしゃる八百万の神様をお祭りするまあ宗教になります。もともと仏教が伝来してきたときに、まあ、その当時まあ宗教というよりかは、その当時のまあ風習のようなものになってたと、風習とか習慣のようになったと思うんですけれども、そのこれに対して仏教に対してこれは今までしてたのは何なんだというところで、まあ、神道というお名前がついてきたというふうに聞いています。まあ例えばですけれども、まあ、大きな山であったりとか、大きな川であったり、大きな岩であったり、そういったまあ人知を超えるような、見ただけで感動するようなものに対して、または身近なものでも、神様が宿っていると、そこに、いろんなものに感謝の気持ち、感謝をする、そしてお祈りをすると、まあ、そういったところから来ていると思います。まあ、この辺りで言うと、福水神社というのがあるんですけれども、松山市にですね、
おい、
そちらの福水神社さんなんかは山の福水神社の奥の方に行くと奥の院がありまして、そこに大きな石、まあ、岩が5つほどあるんですが、そちらがですね、まあ、安産の、まあ、ご利益があるとも言われているんですけれども、その岩を信仰の対象として、まあ、お祭りをされたというような、まあ、歴史が残っていたりとか、まあ、そういったものがありますね。で、まあ、もともとそういったところから、今は、まあ、いつでもお参りができるようにということで、まあ、お社、神社というものが、まあ、できていったわけですけれども、他の、まあ、宗教と特に違うのは、例えば、キリスト教なんかは、まあ、いわゆる一神教といわれる一つの神様、まあ、イエス・キリストを中心とする、まあ、宗教になるわけですけれども、神社の場合は多神教、神様がたくさんいる宗教ということで、いろんなところに神様が宿っていると、そういうような考え方のもと行っていまして、特に一神教の場合は、まあ、経典と言われる、まあ、キリスト教の場合はバイブル、聖書になりますが、といったもので、 まあ、宗派によっては非常に厳しく戒律が決まっているところもありますけれども、まあ、多神教の場合はたくさん神様がいらっしゃるというところもあって、まあ、神道の場合は特に、そこまで厳しくなく、特に、まあ、これが経典と言われるものはないと。ただまあそれに代わるものがおそらく古事記であるとか日本書紀であるとか、まあ、そういったものになってきます。まあ、私としては特にどんな宗教なんですかともう端的に言ってくれと言われたら、あの感謝、いろんな物事に感謝をすると、そういう宗教なのかなというふうに感じてますね。神道は
なんか素敵な宗教ですね。好きですよ。
ありがとうございます。
これいいですか、お話いろいろ聞いてみて。
はい、どうぞ。
冒頭にあったこう今までのこう風習にこう名前をつけたということですよね。日本人として、昔からそういういろいろと感謝をするっていう民族性というか、ね、そういうことだと思うんですけども、
はい、
他の地域とはやっぱりこう違うわけじゃないですか。このそのあたりってこうやっぱりこの島国とか影響してるんですかね。そのあたりって何かこう教わったり学んだりしたことはありますか。
そうですね、あの日本のやはり歴史を語る上で今言われたような島国っていうのは一つ大きな特徴になってきます。っていうのは外国からのなかなかその入ってきにくいような立地ですね。例えばヨーロッパのように陸つなぎだったら、あのすぐにいろんな民族がその土地を支配したり、また入れ替わったりとか言って、その文化が洗いざり年代によって変わってしまったり、住んでいる民族が変わったりしまったりということがあるんですけれども、日本の場合はそういったものが非常に、なく、日本の民族がずっと日本に住んでいるという非常にある意味で珍しい、世界的には珍しいようなところになるので、そういったこともあってこの神道というもの自体もあの、まあ、歴史が深いのかなと。
基本的にこの教えというわけでもないですもんね。本当にこう風習というのも形というものですもんね。
そうですね、まあ、風習から来て、それが、まあ、教えになっていくと。基本的にはまあ先ほども言った、まあ、敬神と神をまあ敬うと書いて、敬語の敬に神様の神で敬神で、数祖、まあ、数家の数に祖先の祖で数祖と、自分の祖先が神様になるっていうふうに、まあ、神道の場合はなるんですけれども、祖先を祀ることによって自分を守ってくれている神様を敬って、そしてその感謝の気持ちを持って、自分を成長させると、まあ、そういった形に敬神崇祖というような教えが、まあ、根本にはありますね。
なるほどな。では先ほどの話でこう福水神社の例であった通り、この山であったりこう川であったりこう自然の岩ですよね。岩をこう、はい、お祭りというかこう神様としてこう礼法というかこういろいろと扱われていると思うんですけども、はい、これ神主の仕事の中でこの磨いたりする方がいいんですかね。この綺麗にすることがでも敬うのか、それともそのままのものを残していくっていうのが神主の仕事なのかって言われたら、どのようにお答えするのがされてますか。
それはまあそのものによると思う、ものとか場所によると思うんですけれども、
うん、
基本的に例えば家庭で例えば神様をお祭りする、神社のお札をお祭りするとかいう場合は基本的にもあの綺麗に正常な状態を常に、しておくっていうことがあの一番大切なことだと思います。
うん、
お札を置いててもそのお札がほこりまみれで倒れても気にしない、そういうことであったらお祭りしている意味は全くないと思いますので、非常にきれいな状態で、ね、自分が あ、いつも手を合わせても気持ちよくお参りができる、お祭りしている神様も気持ちよくいらっしゃるという状況を作るということは、まあ非常に基本中の基本だと思います。ただそれがその、まあ、ご神体と言われる例えば岩とか山自体の清掃をするのかと言われると、まあ、その当然ゴミなんか落ちてたら当然きれいにしますけれども、その岩自体を磨いたりとかいうことは、ああ基本的にはないとは思いますね。自然なものだとそうなると思います。少しまあ人工的に作ったようなものだと、まあ、磨いていくということがあるかもしれませんけれども、何かその像を祭りするとかですね、まあ、ご神像と言われるようなものを、そういうものだとあの磨いたりとか手入れをしたりとかいうことがあるかもしれませんけれども、基本的にはあまりないかなと思いますね。
ありがとうございます。これ次ちょっと次聞こうと思っている質問は、もう例えばパワースポットって呼ばれる場所もあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
この辺りについてはその何かご意見あったりします？神主さん目線で何かちょっとコメントいただけたらなと思うんですけど、栄翔さん目線で構わないですけども。
そうですね、まあ何をもってパワースポットっていうのかっていうその定義は難しいと思いますけれども、まああのパワースポットって本当、まあ、パワースポットブームみたいなのもまあかなり前からあるとは思いますけれども、最近の言葉ですよね。
うん、
分かりやすくマスコミの方がそういったものを分かりやすく表現する上で、まあ、使用した言葉なのかなと思いますけれども、まあ、いろんな場所があるので、まあ、一概には言えませんけれども、
うん、
基本的にいろんな人が集まるところにその力っていうのは寄ってくるので、人の敬う力によって神様の力っていうのも高まっていくように感じてますので、そういう意味ではそこにパワースポットとしても集まっていくと、そういったことが自然に起きるっていう可能性はあると思いますね。
なるほど、それ逆のパターンがあるわけですね。人を逆に集めてしまってそこをパワースポットにしてしまうというような考えですね。
まあ神道でも、まあ、神は人の敬によりその意を増すというような言葉があるんですけれども、
はい、
まあ、人の病が多ければ多いほどその御神意も増していくというようなところですよね。
いいですね。それでそこで感謝をしていくというところですよね。はい、承知しました。少しちょっとその感謝する宗教ということで、これもうテーマとは外れてそうで外れてないと思うんですが、この祝詞についてちょっと教えていただきたいんですけども、栄翔さんも行かれていた国学院で教わるものなんですか、それともこう何かこう別の場所で教わるような、もとそもそも教わるようなものじゃないんですか、これは祝詞っていうのは。
神主になる大学では必ず教わると思いますね。
うん、
はい、私もまあ教わりました。
じゃああれってこう言い方あれですか、定型文というか、まあ、かしこみだとかよくあると思う、
はいはいはいはい、
よく聞くんですけども、そのあたりこう全国共通であるんでしょうか。はい、
そうですね、あれはですね、祝詞の言葉ってまあなかなか分かりにくいというか、パッと聞いて分かるような言葉じゃない場合が多いと思うんですけれども、まあ、要は大和言葉っていわれる昔の言葉なんですよね。昔から使われている言葉をなるべく崩さずに使っているというようなところで、まあ、かしこみ申すっていうのは、まあ、神様に対して、かしこんで、お願い事をするというようなことなんですけれども、そういった言葉を使ってますね。
なるほど。これはまた別のテーマで大和言葉についても教えていただければなと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ではこの宗教としての神道については、ここまでにさせていただいて、
はい、本日はここまで。また聞いてくださいね。